みんな集まれハッピーボンバ
ー。はい、みんな集まれハッピーボンバー。はい、第3月曜日はお待たせいたしました。全国の1億2000万人の阪神ファンの皆さんのための、コアなコアな阪神タイガース情報番組、題して中野店の月刊トラトレ。この番組は心斎橋シアサロンスタジオ、心斎橋シアサロンスタジオ 7S よりお送りしております。阪神タイガースはですね、成績のことあんまり言いたくないな。まあアレな感じです。あの今収録はですね、これ5月の、23日時点で、まあ、5位と、3位4位5位競ってるという状態です。放送日時点ではどうなってるかまあ分かりませんが、あのきっと、まあ、その頃にはまたね打線が爆発して上がってるもんだと信じて、放送しているわけですが、さあどう聞こえてますでしょうか。はい、で今日はですね、ゲストの方に、どう紹介しましょうか。まあジョージさん。
はい、どうも、はじめまして。
はじめまして、
にわか阪神ファンのジョージでございます。
はいはい、この心斎橋シアサロンスタジオ 7S の、まあ仲間というか、ね、素晴らしいデザイナー、ね、あのグラフィックデザイナーさんであり、しゃべりがおもろい兄さんでありで、にわか阪神ファンというですね、という方なんですが、もう改めてその今更聞けない阪神タイガースについてね、喋っていただこうかなと思ってます。はい、それではよろしくお願いします。
ハッピーボンバー。
はい、それでは改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組をお聞きの方はジョージさんっていうのは初めての方も多いと思うんで、どういう人なのかというですね、紹介を、まずは自己紹介、一応見た目をざっくり整理しますと、めっちゃ金髪です。はいはい
はい、もう年こいてますけど、
はい、おいくつでしたっけ。
48ぐらいや
った。48ぐらいで、はい、僕も大体46か7ぐらいなんで、はい、
もうちょっとね、はい、てんちゃんの前で言うのあれなんですけど、はい、ちょっと毛がだんだんやっぱりね、はい、薄くなりつつあるんで。
あ、そうなんですか。
最後の悪あがきでパーマなんか当てて一生懸命必死でもうなんか若々しさ靴、
なるほど、
作ってます。
作ってますと、はい、髪の毛のことはですね、は
い、やめときましょう。
言ってもいいんですけど、それで薄くなったって言われたら僕は隣なんねんって、ね、いつずっと金髪なんですか。
いえいえ、そうですね、うん、そう言われれば、はい、まあ、ちょっと仕事で美容院のお仕事をしたのがありまして、はい、まあ、その関係でなんか、まあ、実験台じゃないんですけども、はい、テスト要員じゃないんですけど、まあ、そんな感じでいろいろそこの娘さんが、まあ、美容院目指してるんで、はい、まあ、美容学校行ってるからで、そのパーマーの練習やったり、はい、カラーの練習だったりみたいなんで気がつけばこんなにもうむちゃくちゃされてるっていう
練習台
ですね。まあ、その分ただなんですけど。
あ、なるほどね。
当然、はい、もう痛めつけまくってます。
痛めつけられまくって、はい、お疲れ様でございました。
いやいや、もう、はい、
はい、
もうこの年になって大丈夫かこんな髪の毛いじってっていうぐらい、もうカスカスなんですよ実は。
だいぶね、だいぶあれですね、心配ですよね。
だいぶ心配です、
はい、で、あの、お生まれが和歌山。
あ、そうですね、はい、和歌山市内で、
はい、はい、や野球って見てました。
はい、和歌山ご存知の通り高校野球は結構有名ですんで、うん、ちょうどあの三ノ島が全盛期やった頃、
あ、
はいはい、あの頃はよう 高校野球は見て、うん、でまあ阪神もまあそこそこ85年のあの一番盛り上がった時とかは見てましたし、もともと親父がまああの南海ファンやったんで、
南海ファン、
はい、
なるほど。
でまあそこからの流れで、まああんまし南海は見てないんですけども、まあ、あのソフトバンク、ダイエーか、ダイエーソフトバンクやったり、はい、楽天やったりっていうのを実は今そっちの方が、あ、まあまあファンかなというか、
あ、
はい、
なるほど、
感じです。だからあんまりね実は阪神言うほどっていう、
見てないと、
そう言うほど見なかったりも、はい、そうなんですよね、
まあ、じゃあ一応野球ファンという括りで聞きますけど、うん、じゃ あ, あのソフトバンクの試合とか楽天とか、まあドームでね、京セラドームであったりしますけど、そんなん見に行ったりとかは、
うん、大阪ドームとかはちょいちょい、はい、あの子供がね、
あ、
要は小学校で、はい、なんかオリックスの試合の招待券みたいなのもらって、はい、そういうのでちょっとドーム見に行ったりとか、
はいはい、
楽天あるやんみたいな
とか、なるほど、ね、
ちょうどねマー君いてる時とかのとかで、これはいかなかった
あ,、はいはい、あれお得ですよね、
お得ですよね、あんなんで言ってました、はい、なんかあのオリックスのキャップもらえたりとか
ね、はい、そうですね、なんかオリックスは要件ものもらえんなとか言
って、ね、そうですね、あのチアガルも可愛い
し、チアガルも可愛いしね、あれ一回行ってびっくりしたことあるんですけど、始球式は3回あったんですよ
なんか何回かやってましたね、
何回かやってました、
何回かやってますね、
何回かやってるでしょ、はい、なんか何、あのなんとかって会社協賛の、ねね、始球式は1回目あって、うんうんうんうん、でまた2回目別の会社の協賛があって僕がいた時3回目があって、
はいはいはいはい、
何回始めんねんって、
そうそう、ありましたありました、余興かなり長かったよね、
なんじゃこれって思ってもらったんですけど、うんね、で、じゃあ阪神の話なんですけど、今日はあのなんかお題を一つ持ってきてくださったということ、
そうなんですよ、はい、まあ阪神といえば、はい、六甲おろし、
六甲おろし、
まあ、試合勝てば六甲おろし、
はい、
阪神電車で六甲おろし、
阪神電車で六甲おろし、
道頓堀の八で六甲おろし、そこら辺で歌ってるんですけど、
はい、
その歌詞の意味
を
みんな分かっとんのかって私も知らんのですけども、
なるほど、
何気にみんな歌ってるけども、それの意味がなんかちょっと深い部分がひょっとしたらあるんかなっていう、そこがちょっと気になりまして、
はいはいはいはい、
てんちゃんにも聞きたいかなって、
そういうことやったんですね、
そういうことですね、はい、
まあ、もしかするとこの放送を聞きの方はいやいやあれやでっていう人もおるかもしれへんし、うんうんうんうん、知らんこと隠してた人もいるかもしれないし、なんだか歌ってたけど、
ちょっとね、はいはいはい、もうその辺みんなうんちくぶちかましてくれてもええんで、
あ、ね、どんどんぶちかまして、
はい、
どんどんね、まあ、僕らもこうあの知り得た知識を喋るんですけど、うんうん、いや実はこうやでとかですね、や六甲おろしの歌詞にはこんな意味があるみたいな、ね、うんちくはどんどんあのリクエストホームの方で、
そうですね、書き込んでもらったら、
書き込んでもらったら、はい、次回の放送で、
ちょっとなるほどいうのを聞かさせてもらったら、
ね、はい、
実は作曲家し身内いてるでとか
ね、お
そういうの言ったらね、はい、面白いかなっていう、
はい、ね、それで、まずあの知り得た知識を調べてみました、
はい
はい、まずですね、六甲おろしっていうのはそもそも正式タイトルじゃないと。
ん？そうなんですか？
はい、正式タイトルは阪神タイガースの歌。
はあ、はあはあ、はい、ほうほう、はい、はい、
なんです。
通称六甲おろし。
はい、
はあ、なるほど、はいはいはい、はい、でしかも行くところ、
はい、
阪神タイガースではなく、はい、その前身の
大阪
タイガースの歌、はい、
そうですね、1936年に大阪タイガースという球団ができました。
あ、はいはい、
で、その時に大阪タイガースの歌というのができましたと、
はい
はい、
ん、ちょっと変わってきますね、
変わってきますね、
最後のところがね、
そうですね、
はい、
から大阪タイガース、
なるほど、それが阪神タイガースの歌、
そうですね、それが1961年に球団名が阪神タイガースになったので、
うん、
阪神タイガースの歌になったと。
へえ、はい、ってことは OO の部分はひょっとして大阪へのつながる OO やったっていうやつですか。
発見しましたね。
ですね、OO はではちょっとおかしいですもんね。そうですね、
はってね、
ね、
和田アキ子かみたいなね、はい、のっけから和田アキ子、
はいはい、あの歌ってほしいですね、
おかしい、ちょっとやりにくいですよね、まあ、O の4回かは、あの大阪タイガースの O につながる
王やったんですね。あ、それだったらスムーズですよね。ね、なるほど。
はい。
うんうん。
で、もちろん現存する日本野球機構12球団の球団歌において最古、最も古いです。
へ
ー、
は
い、
そうなんですね。
あ、今気づいたんですけど、
はい、
読売ジャイアンツの歌より古いんですね。ということは、
ああ、ね、ああ、はいはいはいはい、
闘魂込めて、
なんか猪木みたいですけどね。
闘
魂込めて、
あれあれあれ、あの燃えろ闘魂で、
ああそういうことね、
燃えろ闘魂、
なんかビンタ来そうですけど、
ビンタ、元気ですか。ちなみに作曲者同じです。
へー、
はい、
これはどうなんでしょうね、ファン的にね。
ファン的にはね、
微妙なの
ね、微妙ですよね、
両方かよっていう。はい、ほいほい。
で、あと高校野球のね、
うん、
夏の高校野球のあのテーマというか歌というか、
あ、ね、はいはいはい、
あえいかは君に輝く、
タランタランです、はいはいはい、
あれも作曲者同じだそうです。
お
ー、はい、うん、うもおわわきっとね、
はいはい、
どこを同士に似てましたね、
だからもう甲子園ですね。
似てましたね、最初似てましたね、
似てました、はい、
はいはい、うん、という、うん、で、
なるほど、
はい、
で六甲おろしのおろしじゃないですか、ね、大根おろしじゃないんですよね。
大根おろしじゃないです、大根おろしではないです、
なんかそういうもみじおろしとか、
はいはい、大根、そういうくてうまいもんじゃないですね。
ない、
はい、
何おろしてるんですか、すり金じゃないですね、
すり金じゃないです六甲おろしはですね、おろしの部分は漢字で、うん、上半分が上下の下、下半分が風、
ほう
と書き、
ほい、
山の高いところから吹き下ろしてくる風、
あ、六甲山からの、は
い、そうですね、六甲山からガーッと吹いてくる、
ほいほいほいほい、
はい、風ですと、
ほうほう、それ、はい、浜風ですか、
違います、
違うんですね、
思いっきり山風です、
山風ですよね。、
はい、山の方から来ます。
ってことは、
はい、
北から南へ、
北から南だから、
はい、
甲子園はホームベースが北側にあるので、
はいはいはいはい、
まあ、ホームから外野の方、
はいはい、外野に方向かって、
はい、
ね、思いっきり追い風、
思いっきりホームラン風、
ホームランバンバン出ますね、
バンバン出ますね、
はいはい、
東京ドームもびっくりの、は
い、ですね、
はい、
はい、
なんですが、
ほう、
シーズン中に吹く風とは違うと、
ん、
はい、
冬
ですね、
あ、はい、
まあ、はいはいはい、もしかすると秋 の、
うん、
日本シリーズぐらいでは吹いてるかもしれない、はい、たまに開催してくださる日本シリーズでは、はい、
シーズン中何の助けにもなってないですね、
何の助けにもなってない、
なるほど、
はい、
おー、うん、やのに六甲おろし、
六甲おろし、
はい、言っちゃうんです ね、おー、なるほど、
そう、だから六甲おろしに颯爽とね、
うん、
だから六甲おろしにこう吹かれながら、
はい、
勝ち進んでいくっていうイメージの歌だと思うんですが、
ほうほうほう、
シーズン中には吹いてないぞと、
吹いてない風と、
はい、
逆に浜風の方がきついぞと、
ね、もうね、左バッター邪魔されまくっとるぞと、
そういうことやね、
はい、
で乗られへんね、この風
ね、
お、
はい、はい、
何なんでしょうこれ、
ね、まあイメージですからね、
イメージやね、
はい、
なるほどなるほど、
ね、はい、
ちょっと歌詞進めていきましょうか、
歌詞進めていきましょうか、はい、
どこやろ、
あの歌詞ですね、
ね、ごめんなさい、ちょっと資料がバタついてます、
はいはい、あと、うん、
これ、
ね、ありましたね、
はいはいはい、
六甲おろしに颯爽と、
うん、
蒼天かける日輪の、
何なんですかそれ、蒼天かける日輪
なんですかね、
何なんですかね、
太陽ですかね、
ああ、そういうことですね、
はい、
はいはい、日差し見て、日差しというか太陽からのフレアみたいなやつ、
フレアみたいなやつですね、
はいはいはい、
まあ、風が吹いてる、青い空、太陽が輝いてる、
うん、
青春の覇気麗しく、
うんうん、高校野球みたいな、
ほ、うん、まですね、
あれ、
うん、ね、輝く若夏の阪神タイガース、
おー、
うん、
なるほど、
はい、
フレッシュですね、
この辺
は、はい、
はい、
で
、まあ、2番いきましょうか、
はい、
2番、闘志発達立ち合い今、熱血すでに敵をつく、
おう、うん、熱血すでに敵をつく、
はい、
おい、
まあ、熱血の秋ですよね、
うん、
暑いんですよね、
うんうん、
で縦横の息高らかに、
おう、
無敵の我らと阪神タイガース、 はい、
ちょっと野生味が出てきましたね、
野生味がね、ま
あ、高校野球からね、
まあ、タイガーですからね。
ですね、
はい、
ほい
で3番が鉄腕兄弟菊池旅、
はいはい、
鍛えてここに甲子園、
うん、
鍛えまくったんですね、
うん、
はい、で鉄腕兄弟言ってますからね、まあ、
鉄腕兄弟、ほい、
ね、はい、
うん、
まあ、投げる方も打つ方も、
ほい、
で勝利に燃える栄冠は輝くワイラと阪神タイガースと、
ほー、うん、なんか2番と3番の順番逆かなっていう気もどうなんでしょうね。なんか2番で鍛えて、なんかもう3番でなんかね、もう爆発しちゃってるみたいな。
あ、言われてみたらそうですね、
虎のパワー炸裂みたいなね、
言われてみたらね、
ね、
鍛えて、うん、
これ実際いつも3番まで歌ってるんですか、はい、甲子園で、
甲子園ではあの試合後は
1番だけですよね。
で 3番、あ、ま、3番まで歌ってます。
あ、歌ってるんですか、
はい、フルコーラスで、
はい、これも当然皆さん知ってると
はずなんですけど
あれ
はずですね、
うんうんうん、
まあ、若干2番3番で声がちっちゃいかなって印象はありますよね。あと、あの2番3番で時々ごっちゃなってるかな、
はい、ね、ごっちゃなりそうですよね、この歌詞見てるとちょっとね、そ
う
そ
う、 何がごっちゃなるかっていうと、この1番輝く我が名と阪神タイガース、2番無敵の我らと阪神タイガース、う
ん、
3番輝く我らと阪神タイガース、
あ、ほんまや、あ、戻ってるんや、あ、1番そうか、一緒か、
これ罠で1番輝く我が名ぞ、
うん、
3番輝く我らぞ、
あ、ほんまや、微妙に変えてるわ、
罠なんですこれ
これは間違うな
これはね、
これはあかんね、
罠ですね、
罠やな、
はい、
これはちょっとみんな声ちっちゃなるとこや、
あれみたいな、輝くほう阪神ガイガースみたいな、はい、
なるほどなるほど、はい、そうか、こんな人見たら結構面白いな、
面白いです ね、
ね、はい、
はい、
ちょっと、
うんうん、
はい、
はい、じゃあ前半阪神タイガースの6コーロシか6コーロシの話終わりまして、うん、じゃあ、休憩挟みまして、後半また別の話題に行きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ハッピーボンバー、ボンバ
ー、はい、じゃあ後半はですね、また別の話題なんですけども、はい、さっき話してまして、甲子園球場って広告看板多いよねと。
そうですね、テレビなんかよう見てるとね、
はい、
キャッチャーの後ろのとこやったり ね、
はい、
バッター立った時に後ろの、はい、ね、なんや、
うーん、
階段のちょうど入り口のとこかな、
はいはい、
あの看板がよう見えたりっていう、
ね、
うん、あれって結構新聞テレビいろんなところでね、まあ、勝てばというか、ほぼほぼ映るとこなんで、
はい、
いくらなのよ、
いくらなのよと、
年間契約よね、
まあ、年間契約です
よ
ね、
ですよね、
でいろいろ調べたんですけど、まあ、やっぱりそのね、多分まず結論から言うと、その、キャッチャーの後ろのとこ、
あれ一番高いですね、
グリコーとかなんとかって出てこなかったんですよ、
ほう、
多分ね、めっちゃ競争があるんで、もうお問い合わせください、
はいはいはいはい、
で、もう問い合わせたら確実に決まるぐらいの感じでしょうね、
もうオークションみたいなもんちゃうんです
か、ね、まあまあオークション
でしょうねもういいね、いいねというか ね、まあ、ね、もう一番年間で、ね、もう一番高く出したやつみたいな、
だって絶対テレビ中継では映るし、スポーツニュースでは映るし、
いやいや、もう半端ないですよ、
ね、
あれは
半端ないですから ね、
ね、高校野球の時だけ隠されますけど、
ね、あ、高校野球の時だけ隠されますけど ね、 ね、
うん、
もうだから値段が、ね、出てこなかったんですよ、
なるほど、
今のちょうどこれ甲子園球場というか、なんだ、阪神コンテンツリンクという会社がありまして、
ほうほうほう、
はい、そちらが
広告代理店ですか、
はい、広告代理店ですね、あの2018年度広告看板のご案内というのを、
うんうん、
ホームページに出しておられます、
ほい、
はい、で、そちらなんですが、あ、これですね、とまずですね、
ほい、
ファンメッセージ企画、甲子園球場の屋根の下、
LED の、
ね、
はいはいはい、電光掲示、
ね、プロ野球ファンからの応援メッセージを受け付けて、うん、メッセージをライナービジョンで放映するという企画ね、
うん、
はい、
見てるんですかあれ、
まあ負けた試合の時は見ます、 負けてるときは暇なんだ。
そういうことなんですね。
もうそれしか楽しみない
んだ。なんか見える面白いもんないかと。
そうなんか思うのもないかなって探してるんで。
そこを見てると、
はい、
なるほど、
はい、で、まあ、とにかくそこにそういうのを表示したりコマーシャルを表示したりね、
うんうんうん、
ライナービジョンのコマーシャルの放映が、30秒1回だけのコマーシャル、
うん、
はい、で空いてるのが今4回裏が空いてるらしいです。
4回裏また微妙な
4回裏が空いてるらしい。
ほうほう、
はい、で、全62試合でやります。
ほい、
広告料金が、1500万円です
。こはー高いな、はい、30秒ですよね、
はい、4回裏の前の
4回裏って何なんでしょう。これひょっとしたらトイレ休憩一番多いんかなっていう、
まあかもしれないですね。
なんかね、はい、ちょうど間で
ちょうどね、はい、
1500万ですか。
1500万、
はい、これはちょっと個人では大変ですね、
はい、あでもちろん制作費別ですので、は
い、いやもう、はい、制作費で文字流すだけですよね、
まあ、まあ
違うかな、
文字というかなんかライナービジョンに流す映像を作るというね、
はい、
はい、なんとかね、はい、まあ、そんな感じ、はい、で次ですね、そのライナービジョン夏の高校野球の時に、
はい、
そのライナービジョンの端っこの固定看板、
ほうほうほう、
屋根の下のライナービジョンの両端は看板ですと、
ほうほう、はい、
これが高校野球の夏の高校野球17日間限定
2週間ちょい、はい
はい、2箇所
ほい
700万円
こんな映ってますこんなとこ
まあテレビには映らないですね。
ですよね、
はい、
存在ほとんど、
はい、
お 4万人ぐらいに見てもらおうと、
4万人ぐらいに見てもらおうというね、
お、は
い、あとこれいいですよ、屋根の下の、
はいはい、
屋根の下にあるバナーっていうか大きい旗、
はい、
今やったなんか JA 共済とか大阪学院大学とかの、
はいはいはい、
大きい旗、はい、あソールドアウトになっとったわ、売り切れたんですが、
シーズン中、
これシーズン中、
シーズン中ですね、
はい、1000万円です。
は
い、
なんとも微妙 な、
ね、微妙な、
これもテレビ映れへんですよね、ほぼね、
全く映らないですね、テレビには。
ファール打ってもいけへんもんね、
なかなかここまでファール飛ばせやついませんからね
厳しいなこれ、はい、結構うん、1000万か、
はい、
ほうほうほ う、 うこれすごい、これ何枚あるんです、1,2,3,4,5,6
と
反対側で12枚、
はい、
はあ、それだけで1億2000万、
1億2000万、これだけで、
ほほほ、
あ
なるほどこんなほとんど見えへんようなとこで、
ね
え、すごいな、
うん、
逆にもうこうなると年間の維持費いくらかかんねんと、なんかね、
うん、
甲子園園芸でしたっけ、
ね、阪神園芸、ね、
阪神園芸か、
はい、
水まいてる人たちのね、
あ
んなんとかいくらやねんって、もうなんかいろんなこと気になってきますね、
夜は気になりますよ ね、
ね、はい、
はい、
ね、はい、もう一応そこまでですか、公式で出てるのは。
そうですね、今空いてるのがこんだけと、
は
い
は
い
は
い
は
い、
あとはもう、そうですね、
うん、
なかなか表に出されへん値段になってくるんでしょうね、
まあ、出せないというか多分いっぱいなので、今募集してないだけで、多分開けば、
うんうんうん、
はい、
うん、多分これあんな、もうキャッチャーの後ろとんでもないですね、
まあ、キャッチャーの後ろとんでもないですね、
下あと2つぐらいなんか上行きそうなぐらいの勢いです ね、 ね、
はい、なんかその外野のフェンスのところ、緑のところの、
うん、
緑のところ白抜きの文字で書くような広告あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
外野手のね、あそこがなんか2000万とか聞いたことはありますね、1000万とか2000万とか、
あ、うん、はい、すげえな、
はい、
ちなみに、はい、キャッチャーの後ろネット裏の席ってあれ年間いくらなんですか。
お、年間指定席ですね、はい、あれは
しょうもないことちょっと思いついて思ったんですけど、
は
い、
あれはちゃんと出ますよ、
あそこのとこでね、
はい、
なんかプラカード持って
あ
ずっとおったら、
うん、おったら
安い広告費になるんちゃうかなってちょっと一瞬思っちゃったりして、
まあ、一瞬だけ映るんですよね、まあ、大体そういうやつね、警備の人が来て、
あ、やっぱりそうなんですね、
はいはい、大体排除されますね、
あ、
は
い、要は昔チンプレー、うん、コープレーでね、
あ
ー、いつもなんか座ってるおっちゃんみたいなんで、
ね、
よう出てたりしてましたけど、
はい、
あんまり目立ちすぎたらあかんですね。
あまりそうね、目立ちすぎるとあかんみたいですね、
うん、はい、なんやピッチャーの邪魔になるとかなんとか言うんでしょうね。
そうそうそう、はい、年間予約席、はい、そうそうそう、年間予約席の、ご案内とかね、はい、
あ、そうか、やっぱりそういうことをすると、うん、そうそう、そりゃそりゃそうよね。
そうですね。
いろんなところから怒られそうよね、うんうん、
あのあれですよ、広告じゃなくても、うん、時々あの楽器とか酔っ払ったおっさんが、
うんうん、
あの前にヒューと来よんですよ。
で、はいはいはいはい、テレビ来ますね。
で外野から映ってるテレビカメラに向かってイエーイ
とかやって、うんうん、そこで警備ブワー連れてきますね。
そこで連れてかれますよね。
あれひょっとして旗とか振ってもあかんの？
あー、旗は来ませんね、
はい、あかんのよね、
はい、
うん、あそこはもう動くなっていうことやね、ほとんど。
そうですね、そうそうそう、はい、と
要はあの、はい、バスケのフリースローで妨害するのに、
うん、
そのゴールの後ろ側のやつらがいろんなもうなんかね、ガヤガヤして邪魔させるみたいな、
はい、そうですね、そうそう、はい、
こういうことしたらあかんのよね、野球はやっぱり、ね、
はい、出ました、
はい、
バックネット裏
65万、
65万円
思ったよりも、
お
なんかさっきの広告の値段聞いてるから、ちょっと麻痺してるのかもしれないけど、
ちょっと麻痺しました ね,
ね、
はい、
65万かみたいな、
ね、ちょっとかなり麻痺しましたね。
すごいな、こんなに考えたら何やろう、はい、甲子園の1年の収入っていくらやろって、ちょっと ね、
ちょ
っと、はい、全然計算立てへんぐらいの金額なんでしょうけど、はい、いろいろなんかそういうのまた調べときたいですね、
は
い、
そうですね、
あのそういうの知ってる方おったら、
うん、
あの書き込んどいてください。
はい、ね、そんな感じで、あ、ちなみにですね、その年間の指定席で、
うん、
外野席って安いんですよ。レフト外野指定席、
うん、
はい、98,000円。
ああ、はいはい、はい、まあまあこの辺やったら ね、まあ、
ね、
はいはい
はい、
これちなみに甲子園の持ち主っていうのは、
はい、
阪神タイガースはホームグラウンドやけども、
あ、
持ち主ではない。
そうですね、
阪神電車、電鉄、
あれは
どこが持ち主なの？別の甲子園球場というなんか単体の
ほう
なんか事業でやってるのかな。
うん、
なんかまたいろいろ出てきちゃいましたけど、
そうですね、
すいません、
まあ、あの
ふとしょうもないことをいっぱい出てくるんで、
まあ、多分阪神グループではあるんでしょうけど、
ですよ ね、多分母体がそこで、ね、なんか球場だけが別会社みたいな感じで運営してるんでしょうね、
まあ、
うで、まあ阪神が借りてるみたいな感じなんかな、
うん、まあ、使用料払うという形でしょうね、
でしょう ね、
ね、
ほう、ね、ちょっと面白くなってきました、
面白くなってきましたね、
勝手に一人で、
はい、
これすいません、
これもまたそういうね、
うん、
事情に詳しい方、
うん、
あのメッセージをお待ちしております。
そうですね、
はい、
はい、ちょっとまた勉強させていただきます、
はい、ね、いや改めて勉強になりましたね。いかに僕も阪神タイガースファンとして長年ね、うん、あの物心ついた頃からやってますけど、
ええ、
いかに知ったつもりのことが多かったかという ね、
うん、
はい、
ね、
ね、
いや、そういうちょっと裏方の方が実は私好きで、ね、
あ、
ね、さっきの阪神園芸さんも、ね、
は
い、ありましたけど、はい、ちょっとまあそういうところもまた聞けたら面白いかなっていう、
はい、
事項、はい、ね、っていうか、これからもそういうのも期待しています、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ上司さんありがとうございました、
ありがとうございました。
ハッピーボンバー、
はい、ということで今日はですね、いつもですと、まあ、コアな阪神ファンの方をお呼びして、ゲストにお呼びしてなんですけども、今日はまあ、全くそうじゃない方をお呼びして、まあ、でもその方は疑問に思っていることを基本にですね、番組進めてまいりました。いや本当に改めて発見ありましたね、じゃあまたね、また折を見て、年に何回かこういうこともやっていきたいと思います。はい、この番組中野店の月刊トラトレは心斎橋シアスロンスタジオ 7S よりお送りいたしました。毎月第3月曜日は月刊トラトレ、デディクロの方でお楽しみください。 それではまた来月の放送まで、おきげんよう。